難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は、シリア地方で考古学を研究され、3年前からはイブラワハイトの発起人の一人として活動していらっしゃいます山崎弥生さんにお話をお伺いします。もしもし、山崎さん聞こえますでしょうか？
はい、もしもし、山崎です。聞こえます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
山崎さん、これからですね、難民ナウの方で、はい、そのシリアに思いを馳せ続けるということで、はい、山崎さんの活動やこうご経験に関してもこう継続的に何度もこうお話を伺っていきたいというふうに思っているんですけれども、はい、今回第1回ということでどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いいたします。
それで早速なんですが、まず、はい、その今活動していらっしゃるイブラワハイトという取り組みについてですね、はい、どういうものなのかということを教えていただけますか？
イブラハイトはですね、2013年の5月に活動を開始したんですけども、はい、まずはその頃もうすでにシリアでの内戦が始まってから約2年が経過していて、みんな生活ができなくなりつつあった時期だったんですね。はい、それで一応その頃、支援、外国の支援なり何なりが入りつつあったんですけども、みんなその丸投げの支援だけではきっと今から立ち行かないだろう、なくなるだろうっていう、そういう不安があったんですね。そういった私の現地にいる友達がまだいっぱいその頃いたんですけども、その人たちがこれをどうすればいいんだろうというふうに、投げかけてきてですね、はい、で、中でもなんかこう活動しながらお金を儲けながら、要するに支援を待ってんじゃなくて、なんか自分たちできないかっていう、そういう相談を受けたんです。で、はい、その後私たちがじゃあ、中でっていうのも、私たちは中に行けないので、はい、じゃあその中で作ったものをこちらで売れないだろうかというふうに考えてですね、はい、でその後、じゃあ何が売れるだろうっていうふうに考えて、はい、いろいろ向こうからいろんなことは言ってきたんですけども、じゃあ日本で私たちがしかもこうなんとなくできそうな感じなのは、やっぱりこう綺麗なものっていうのかしら、はい、なんかこうしかも伝統に根ざしたものがいいなと思ってたんですね。で、伝統といっても何を売れるんだろうってちょっとこう試案したんですけども、はい、ああいう時に私が昔シリアに行った時に集めていたシリアの田舎のまさしくの洗練されていない刺繍の写真があったことを思い出して、はい、で友人に相談しましたら、これがいいんじゃないですか？だから刺繍って普通なんかフランス刺繍とかすごいなんかこう豪華なものをみんな思い浮かべちゃうけど、この泥臭さがいいんじゃないですかっていうふうに、はい、ちょっとその友人が言ったもんですから、じゃあこれでいきますかと、はい、他には確かに泥臭くて、あれだけども、だけども伝統はあるし、しかもこう土地の人が本当に自分たちの、なんていうかな、考えていますか、自分たちの生活の中で作ってきたものなので、はい、それをベースにして、でしかもとってもユニークだから泥臭い分ユニークなので、こう人目につくんじゃないだろうかっていうふうに考えて、その写真をもとに向こうで、刺繍にして、さらにこうもう一回刺繍を復元するって言ったら大げさですけども、はい、みたいな形でやっていこうかっていうふうに、始めたのが私たちの活動ですね。
なるほど、
はい。
それでその向こうでその作られたものをその日本の方に送ってもらって、それで日本で販売するという、そういうことになるということなんですか？
そうですね、はい。
今そのシリアの国内でいうと、そのいろんな地域でやってらっしゃるその拠点があるわけですか？
今のところそうですね、今のところ国内ではダマスカスでやっております。
はい、
一部、それから一部まだやり始めたばかりなんですけども、はい、ホムスという町がありますけども、そこで、はい、ちょっとまだ試験段階なんですけども、練習中なんですけども、一つ、それから、今もう送ってきていないんですけど、これをやり始めた1年後くらいに1回、イドリブという町の郊外なんですけども、はい、そこでもう一つちっちゃなチームができて作ってもらいました。で、国内はその3つ今のところあるんですけれども、はい、 あと国外といいますか、今避難している国外に避難している女性たちの拠点としては、トルコの、はい、リハニーエ、アラビア語でリハニーエで、トルコ語でレイハンドっていうんですかね、はい、そこの町にいる、はい、そこで避難している女性たちのチームがあります。
はあ、なるほど。もう本当に直接の自立支援にもつながるということですよね、これは。
そうですね、特に刺繍とかそういう手仕事で女性を、まあ、私たちはターゲットといいますか、はい、カウンターパートにしているんですけど、うん、皆さんも男性、まあ、要するにご主人が亡くなったりとか、お父さんが亡くなったりとか、はい、あるいはいらっしゃっても怪我してたり、あるいは男の人って案外職がなかったりする、あるいはあって も, もう本当にシリアでいた時のような一家が暮らしていけるような給料の出る仕事ができないという状態で、はい、うん、いかんせんこれ女性が、まあ、そのもし男性無事に一家の働きで今までは働きであった人たちがいなくなった時にいかに自立するか、あるいは女性たちがさ今家をいかに助けていくか、それでその中で自分たちが刺繍という技術をつけ手につけてですね、
はい、
でどこに行ってもそれで食べていけるみたいな、うん、そういった形にしていきたいなというふうに、まあ、考えたわけです。
うん、なるほど。このイブラワハイトっていうのも、針と糸でしたっけ、糸と針でしたっけ。
そうです、針と糸です、
はい、針と糸、これはシリアの言葉で、はい、アラビアの言葉で針と糸になるわけですかね。
はい、そうです。う
ん、あ、なるほど、分かりました。この活動についてもこれからもおいおいお話を伺っていきたいと思うんですけれども、これ日本の方が買いたいというふうに思うと、はい、まあ、どこで買えるんですかね。
ですね、今のところこの間、ネットショップをちっちゃいのを立ち上げまして、
はい、
そこで若干小物は売り出しました。
あ、はい、
それで、はい、あとは、イベントごとにですね、
はい、
いろいろ、まあ、フェイスブックがメインなんですけど、うん、フェイスブックでお知らせを出しているんですけども、ですからいろんなイベントがある場合にそこで売る、はい、それから常時というのはですね、現在のところ大阪でしたら大阪の民族学博物館、
はい、
吹田のですね、そこに置いていただいておりますし、
はい、
ちょっと私の友人の助けでですね、はい、美術館だと博物館が送って、
あ、
はい、岡山のオリエント美術館を置いていただいております。
あ、
はい、それから東京 の, オリエント博物館の方でもちょっと近頃少量になったんですけども、はい、こちらでも置かせていただいていて、あと都内の、ラウンドさんというカフェバーがあるんですけども、はい、そちらでもちょっとちっちゃなギャラリーがあって、そこに置かせていただいていて、
はい、
という感じでこうポチポチ、こうそんなにたくさんではないんですけども、うん、常設っていうんですか、
うん、
そういうのでしたら、はい、そういったところがありますし。
なるほど、わかりました。まずはそのフェイスブックで、はい、カタカナでイブラワハイトで、まあ、検索していただいて見ていただくということが一番こういろんな情報が得られるっていう感じになってくるわけですかね。
そうですね、うん、はい、
山崎さんのこう関係で美術館や博物館が多いということだったんですけれども、初めにもご紹介をした通り、はい、まあ、山崎さんはもともとそのシリア地方で考古学の研究を、まあ、されていたということでですね、その期間も20年にわたってということなので、非常にこう長い間シリアと関わっていらっしゃったと思うんですけれども、
はい、
これからまあ継続的にお話を伺っていく上でですね、はい、まあ、今シリアが大変な、まあ、困難に直面していて、そのことでこういや以前はものすごく美しいところであったとか、こういいところであったとかっていうお話を聞くことが多いんですけれども、
はい、
まあ、もちろんそういうお話も聞いていきたいんですけれど、もう一つそのシリアのこう不思議さとか奥の深さみたいなところをですね、山崎さんにいろいろお話を伺っていければなというふうに思っているんですけれども、
はい、はい、私もそうですね、そういったところを皆さんやっぱり一応都市の話になっているのは20年一番こういい青春時代よりはもうちょっとこう行った時の時代を過ごしたわけで、そこでいろいろ感じたこと、
はい、
すごく好きになったところ、違和感を感じたところ、いろいろやっぱりあるんですね、
はい、
なのでしかも20年というとこう本当にこう長い時の流れで、
うん、
それぞれの時のシリアの顔はやっぱりあるんですよね、 そういったところがもし私が皆さんにお伝えできるんであれば、それはいいことじゃないかなというふうに考えております。
ありがとうございます。ぜひお話を伺っていきたいんですけど、今日第1回目ということで、そもそも20年前にシリアに行かれた時 の、 経緯とかそういうことを教えていただければな、もしくは第一印象とかですね、そういうことを教えていただければと思うんですが、
きっかけはですね、最初本当にシリアに行こう、もちろんシリアを選ん留学の先に選んだんですけど、ある奨学金をいただいてですね、での留学先をシリアに選んだんですけども、私はそのシリアを選んだというよりは、確かに国はシリアなんですけども、本当にシリアに行くっていう感覚がなくって、メソポタミア文明ですとか、その周辺の文明、文化の研究に行くのだという最初心づもりだったので、それがシリアであろうが、イラクであろうが、なんかあんまりこう、私としては、こう、なんて変な話ですけども、どちらの国の、くくりでもいいなっていう感覚があったわけなんです。イラクは一回発掘でちょろっと行ったことあるんですけども、本当にまだ生活をした感じじゃなかったので、シリアではまずは2年間滞在することに最初からなっていたので、行った時に無知だったんですね。だから最初にダマスカスに降りて、まずは6月だったんですけども、シリアって暑いんだろうなって思って行ったら、空港に降りた途端にすごい爽やかな風が吹いてきて、6月の日本ってもう本当に梅雨で暑くはなくてもムシムシしていてっていう感覚で、これで暑か、もちろん乾燥中とは聞いていたんですけども、飛行機を降りた時の風の爽やかさがあまりにも心地よかったので、なんかそこでまずはいろんな、こう、なんですか、まずは大地の妄想が吹き飛んだっていう感じがしましたね。
なんかでも第一印象ってやっぱりものすごく大きいですよね。その爽やかな風っていうのが、その後のこう、なんかこう関わり方を決するみたいなイメージがあるんですけど、その爽やかな風っていうのは今やっぱり20年経っても印象に残っているわけですか、ね、山
崎さん。おっしゃる通りです、やっぱりあの風が私をその導いたのかしらって思うくらい、本当に皆さん乾燥地だから涼しいとか、日陰では涼しいっていうこと、皆さん多分いろんな本で見たり、あるいは経験されたことあると思うんですけど、風、夕方なんですけど風がさーっと吹いて、なんか本当にこうウェルカムっていう感じの風が吹いたもので、これはびっくりしちゃったんですね。なんか風そのものがなんかすごいこう人懐っこいような、しかもなんかすごくさらっと、なんていうかな、さらっとこう気持ちよく迎えてくれる感じがしたのがでも覚えてます。
なるほど。もう今のお話からずっと、じゃあこれからどう関わって いかれたのかということを聞いていきたいんですけれど、まず1回目そのシリアの風邪ということで、お話を伺ってですね、これから第2回第3回と続けてお話を伺っていきたいと思いますので、これから山崎さんどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
本日は、シリア地方の考古学を研究され、3年前からイブラワハイトの発起人の一人として、活動していらっしゃいます山崎弥生さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。